介護家スラスラコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から訪問看護ステーションユニネット街角の作業療法士森奈々さんにお越しいただいております。森さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
去年ですね、同じ作業療法士の三宅健さんにねお越しいただいて、認知症の方々に対する作業療法士さんのお仕事、どんなことするのかっていうのをねお話になっていただいたんですね。で、作業療法士さんっていうのは、私は簡単に言いますと、精神的に肉体的にその発達的なこともですが、障害を持つ人が日常の生活でその仕事とか趣味なんかの活動を通じて自立した生活を送るって、だからそういう方が自分でできるようにするねっていうようなことを支援する専門職の方ということなんですよね。はいはい、ということなんですがさあ森さん、作業療法士になられてどれぐらいになられるんですか？
私はですね、約、20年前に作業療法士の免許を取りまして。
素晴らしい。
はい、もうね、ずいぶん経ちました。
ねえ、すごいですね。
そうですね。はは、卒業してすぐに重度認知症デイケアっていうところで就職したんですけども、はは、3ヶ月ほどで辞めてしまいまして。
ああ、そうなんや。はい、
5月病6月病ですね。全く今この時期憂鬱ですね。
まさにまさに、
はあはあはあ、今は大丈夫なんですけども、
そりゃそうでしょう、20年のキャリアですから、はい、
そうですね。で、初めはですね、その後精神科の病院に8年ほどお仕事させてもらっていて、そこで認知症の治療病棟と療養病棟っていう病棟がありまして、その中の、リハビリというか、作業療法士として、勤めていた時期があります。
はい。
で、その精神科の病院でしたので、その精神の病気をお持ちの方との出会いもあって、長く入院している方もいらっしゃったので、なんで入院っていうことになったんだろうっていうのが、やっぱり、何をきっかけとして入院になったんだろうっていうの、これまでどんな暮らしをされてたんだろうっていう思いはなんかちょっと湧いてきた時期がありました。はい、そうなんですね。
森さんって京都の方ですか？
私はね、広島県の生まれなんですけど。
広島県じゃけんですか？
あ、そうです、広島県じゃけんですああ三原市っていうとこなんですけどね。
ああ、そうなんですか。
へえ。はい、そこから、京都に来たのが2012年ですね。
ほうほう。
きっかけなんですけどね、きっかけは夫がですね、在宅支援を京都でしたいって言い始めてですね、
ほう、
行きたくような行きたくないような悩んで、
は
あ
は
あ、で自分自身は認知症の方のケアをね、丁寧にというか、おむつ当てたりとか、起き上がりの動作をちょっと負担なくやりたいなとかっていろいろ思ってた時期でしたので、
はい、
ちょっと悩みはしたんですけど、こちらに来て、で今の職場に来ました。今、訪問看護ステーションユニネット街角っていうところで、精神科の病気をお持ちの方の訪問看護のお仕事をさせていただくようになりました。
精神障害を持ってらっしゃる方の訪問って言ったら、と言いますとどういうことになるんですかね？
ですね、統合失調症とか双極性の感情障害という、躁うつ病みたいなことを聞いたことあると思うんですけど、あと発達障害とか、そういう病気をお持ちの方のお家にお伺いするお仕事になります。
はあ、お家にお伺いされて、
はい、
で どういったことされるんですか？
そうですよね、どんなことしてるんだろうと思いますよね。結構おしゃべりしてることも多くてですね、先日利用者さんに、訪問看護でどう訪問看護についてちょっと聞いてみたんですけどね、調子を崩して、この方調子を崩して入院したんです。で、退院の時に訪問看護を紹介されて、ご本人もその親の方も、専門的に知ってる人に来てもらってた方がいいっていうことで、お願いしますっていうお気持ちだったっていうふうにおっしゃってました。
そうか、うん、専門の方にそれこそ森さんに、
う
ん、
そうですね、
来ていただいていろいろ支援していただくのがいいと。
そう、まあ、自分では病気のこと、精神の病気っていうのが知らなかったし、分からなかった、気づかなかったから、
はい、
自覚症状もなかったから、やっぱり病気に詳しい知ってる人に来てもらって、まあ、一人で悩むのはしんどいし、うんうんうん、まあ、再発した時に相談聞いてもらうだけでも違うし、うん、心強いと思うっていうふうにおっしゃってましたね。
あ、そうなんだ。で、お父様もお願いしますとおっしゃった。
そうですね、まあ、家族、このご家族は皆さん来てもらいたいっていうふうに思ってたのご家族だったんですけど、中にはやっぱりお家に入られるっていうのが、うんうん、
ねえ、やっぱりね、いやいや言う人もね、そうありますね
と思うんですよね、やっぱり いろいろ見られるとかね、うんうんうん、思うので、まあ、結構人によるんだなっていうふうに、あの、積極的に来てほしいっていう人と、やっぱりちょっと苦手やなって思う方と、いろんな方がいらっしゃると思います。
こう普通に、こう普通にっていう言い方がどうなのか分からないけども、お話を聞かれたり、
そうですね、
喋ってはるんですか、いかはって。
あ、そうですね、結構お話ししていて、いろんな話をするんですけども、うん、なんか自分の気持ちって分かってるようで分からないところがあって、
うん、
こうお話ししながら、あ、自分ってこんなことが嫌だったんだとか、うん、こんなことはできたんやとかっていうのを、こうなんかいろいろ話しながらお互いに共有する時間になると思うんですよね。で、まあ、自分はこう思うけどあなたはどうみたいなことを結構やり取りしていて。
そうなんですか。
お話ししていますし、あとは普段のね、お料理とか、まあ、日課みたいなところがうまくいけてるところと、うん、なんかちょっと苦手なところとかを一緒に確認し合うみたいなことをしています。
なかなか大変ですよね。こう なんていうんですか、あの、足が動きにくいとか、
はい、
ね、ちょ起き上がりにくいとかのいうのの訪問ではなくて、はい、精神的なものだから、
はい、そうですね、
難しいですね。
そうですね、ちょっとだから分かりにくいですよね。
難しいと思います。
目に見えて
で、出ない、
視覚的には分かりにくいところなので、やっぱりお話ししながらで、まあ、場面とか、まあ、うん、そうですね、なんかできそう、難しいですね、ここを伝えるのが、
ね、
難しい、
難しいですね。
あ、難しい、
なんか深いものを感じちょっと、そしたらその、はいはい、まあ、あの、そういった、まあ、精神障害のお持ちの方を、まあ、訪問されて、でそこからその認知症の方との関わり合いっていうのは、なんか最初の方にはね、あったようですけれども、どのようになって生まれていったんですかね。うん、
あ、それがですね、あの、訪問看護は、ね、利用者さん50代60代の方が割と多くてですね、ご両親が高齢になってこられて80歳90歳になってくると、これからどう暮らしていくかっていうところを一緒に悩むことがあります。
確かに、ね、先ほどのお話のね、お父様もそうだったらね、
そうなんですよ、
一緒にね、ちょっとね、あー、はい、
やっぱりこう自分も病気とか症状がある中での暮らし、うん、プラス、頼りにしてきたご両親をサポート、
うん、そうか、
でいつかはいなくなるのは分かってるけど、うんうんうん、どう暮らしを組み立てていったらいいんだろうっていう、
あるな、
ちょっとそれが付きまとうようになると思うんですね。
はい、
でそこで、訪問場面ではそういう高齢になったご両親の、問題というか、うん、どうするかっていうのと、
はい、
あとは、まあ、普段のお仕事以外に、私はあの京都府作業療法士会の認知症支援推進部という部員として、はい、お仕事が休みの日に認知症カフェに行くようになって、
はい、
またちょっと地域の場で出会うっていうことが、うんうんうん、いや、機会ができました。
あ、なるほど、はい、じゃああちこち行かれたんですか、京都のそういった。
そうなんです、結構あちこち行かせてもらってですね、うん、この認知症支援推進部っていう部で27カ所ぐらい、
そんなに
あちこち行ってたっていうことが分かってですね、本当にいろんなカフェがあるっていうのを教えてもらいました。
うんうんうん、あ、認知症カフェっていうのいろいろあるんですけど、どういう特徴があるんですかね、これ。
ですね、 あの日常カフェはやっぱり、ま、カフェは
お店があるわけじゃない、
ま、そうなんですよ、お店があるわけではなくて、そのカフェとか公民館とかそういうスペースを借りて月 1,2 回ぐらい開催されているところが多いんですけどデイサービスってなると本人しか利用はできないんですけど、
そうですね、はい、
で認知症の方とご家族も一緒に参加できるのが認知症カフェになります。
なるほどね、そうか、
まあ認知症カフェでは、まあ、本人とご家族と、まあ、地域の人々も参加できますし、うん、専門職の方にとってはちょっと普段の仕事とは違って あの、まあ、支援されるとか受ける側という関係というよりは、まあ、一人の生活者みたいなところで出会える場になるかなと思います。
そうか、なるほどね、そういう関係性が持てるっていうことですね。
ちょっとね、違ったあのもの、うん、違った雰囲気でかん、いけるところになります。
お、そうか、で森さんそこで何をしてあるんですか？
私はですね、あの、まあ、ちょっとしたクイズを作ったりとか、まあ、お話しする機会をいただいたりとか、
うんうん、
まあ、体操したりとかなんですけど、
そうなんですね、うん、
まあいきなり話しましょうって言ってもね、なかなか皆さん話せないものなので、ちょっときっかけ作りみたいなことができたらいいなっていうふうに常々思っております。で、結構皆さんいろいろ特技お持ちなので、皆さんのちょっとできそうなこととか楽しそうなこととかをまあ一緒にやりながら、あのきっかけ作りが大事かなっていうふうに思ってます。
いろいろ、まあね、そういう中でいろんなことを考えたり感じられたりはしてると思うんですけれども、どうですかね、こうそういう時に、まあ、さっきクイズなんていうのをおっしゃってましたけれども、まあ、それきっかけにとおっしゃってたんですが、やっぱりそうやって皆さんとのつながりを持っていくってことですよね。
あ、そうですね、うん、初めましてで人ってね、あのすぐ話せるタイプな人とちょっと話すの苦手やなって思う人ってあるじゃないですか。
ありますね、そうですね、
だから、
うん
うん、あのちょっと喋ってもいいかなって思えるぐらいのネタみたいなのを考えて、うんうん、でもそっとしといてほしい人にはそっとしとく、
そういう人もいらっしゃいますよね。
そうそうです、そうです、
あ、なるほどね。
でも置いていかないっていうんですかね、うんうんうん、ちゃんとあの見守っているっていうような雰囲気にはしたいなと思ってます。
そうか、なるほど。なんかあの認知症カフェ運営者交流会でも講演をなさったということなんですけれどもね、さっきおっしゃったけれども27カ所くらいのカフェに行ったっていうこと経験から、
はい、
どんなことをお話になったんですか？
いや、そうですね、あのいろんなカフェの悩みがありまして、あの本人の自主性役割を大切にしたいっていう思いの活動をしたいっていう人もいれば、もうしんどいからゆっくりくつろいで癒しの場にしたいっていう思いと、
あ、
どっちも大事だと思うじゃないですか。
さっきみたいにね、もう あんまり話しかけんといてみたいな人もやりますよね。
そうそう、
はいはいはい、
でもうここがぶつからずに、うん、あの今この場をどんな風に過ごせたらいいかなっていう風に、なんか考えれたらいいなっていう風に思うことをちょっとお話しさせてもらってます。はい、
そういうのをこう皆さんに伝えていきながらっていうことですよね。
はい、そう、
はい、はこれからもやっぱりその活動はあの、訪問のね、あの精神障害の方に対する訪問も、まあ、主軸ではありますけれども、こういった認知症カフェなんかにも出向かれて、これからもこう活動を広げていかれようと思ってるんですかね。
そうですね、まあ、あの精神障害もですし認知症もですし、理解というかね、その、うん、あのどういう病気でどういうことが困ってるかっていうのを理解が深まれば、もうちょっと出かけやすくなったり、
ね、
居場所とかもうちょっと日常プラスレジャーみたいな、うんうん、楽しみ作りみたいなことが広がっていかないかなっていうふうに、うん、あのちょっと願っているところはあります。
そうですね、なんかあの閉じこもってしまわないでね。
そうですね、
外に出ていく機会としてこのカフェとかはいいですよね。
そうですね、はい、
そうか、これからもじゃあいろいろ工夫されて行かれるんですね。なんか こう今おっしゃったことが今これからの目標ですかね。
あ、そうですね、はい、なんかね、なんか憂鬱になる時もありますけど、うんうん、なんかちょっと手伝ってくれて、知ろうとしてくれたり分かろうとしてくれたり人と出会いながら、うん、あのちょっと前を向いたり後ろ向いたりしながら進んでいけたらいいなというふうに思います。
そうですね、うん、そういうのを どういうふうにやっていったらいいかなって考えるのが森さんなんですね。
まあ、一緒に考えていく仲間作りと思います。
そうだ、そういう場であるということが大事ですね。
はい、
わかりました。いやいやいやいや、これからもじゃ あの頑張ってその輪をね、場を広げていっていただきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい
は
い、
介護ケセラセラのコーナー、今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から訪問看護ステーションユニネット街角の作業療法士森奈々さんにお越しいただいてお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。